関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にある、スタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。本日は、3月の18日の火曜日、でございます。アークオーディオの時間がやってまいりました。毎週火曜日はですね、毎月1回このスタジオチッコアークで行われている、公開録音のトークサロンの模様をお届けしてるんですけども、ここチッコアークというスタジオはですね、アートリソースセンターの略で ARC でアークって名前をつけてるわけで、このアークオーディオという番組は、アートの、情報を発信していくような番組なんですけども、もうちょっとこのアートっていうかね、面白い、ことの何ちゅうか枠組みを広げてですね、アートに限らずいろんな面白い実践をされている方をゲストに呼んで、いろいろ喋ってもらってるわけなんですけども、今回はその中でもかなりこう振り幅がでかいというか、お米屋さんを呼んでみましたね。2月の9日に行われた、公開録音のトークサロンだったんですけども、神戸の、灘の方でですね、創業120年のね、お米屋さん伊豆米を、運営されてます店長の川崎康夫さんに来ていただきまして、この方が、なんでこの方なのかって話なんですけども、またこの方はですね、何でこの方がちょっと一躍、脚光を浴びたかと言いますと、インターネットラジオですね、ポッドキャストなんですけども、このポッドキャストの中でですね、米屋デジオっていうのをやってすごい話題になった、方で、アップルストアのね、アップルのやってる iTunes ミュージックストアとかね、ああいうので、ポッドキャストで面白いポッドキャスト番組として取り上げられたりとかしてですね、なかなかこのすごいハイテンションで米の、良さ、米の美味しさ、米がいかに健康かっていうのをすごいテンションに伝えまくっているこの番組に注目が当たってですね、そしていろいろ調べていくと、こう近所の割と関西体験の、近い米屋ということでですね、今回改めて、ちょいと来ていただいてですね、米の良さを、伝えているそういう表現活動をですね、その醍醐味に、迫ってい、きたいと、思いました。でですね、第1回目はまず、先週、11日に、お届けした分はですね、米の試食大会やらせていただきまして、あや姫っていう米とね、のびのびっていう米とかをね食べ比べてですね、あともう一種類ありましたね、何やったっけな、もう一種類あったんですけどね、この3種類の米を食べ比べて、いかに、米っていうのが実はいろんな味があると、思ってる以上に米の良さっていうのを、美味しさっていうのをですね、まず体感していただいて、そして、今回お届けしますのは、この川崎さんがですね、ご自分のこの病気をされたね、体験からいかに米が健康に役立つかということをですね、実感されたということで、そのあたりの、ことですね、最近のこの現代社会のお米事情ですね、朝ごはんをもう米食べる人が少なくなったとか、学校に行く前に米を食べずにですね、というか朝ごはん食べずに学校に行くような、小学生が多くなったとか、そういうところも含めてですね、いろいろ、米の面白さについて、実情に迫っていきたいと思いますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。それでは、第2回目の、米屋川崎さんの、配信です。どうぞ聞いてください。
まあ、うち店が120年続いている米屋さんやから、はい、まあ、これ必然僕も一回別の大きな鉄鋼会社に勤めてたんですけど、ちょっとお父さんが骨折、はい、足を骨折しましてね、はい、で配達ができなくなって、はい、帰ってきたんですよね、はい、まあ、お父さん1ヶ月ほどで足ひついて、その時以上に今元気になってしまって、うん、なんか騙された感があるような感じなんですけど、うん、まあ、まあ騙されてはいないんですけど、うん、でまた僕も商売好きやったし、うん、まあ、大手の本当に超大手一流、うん、鉄工所、まあ、神戸におれば誰でも知ってる、はい、
分かりました、もう分かりました、
もう分かりました、はい、そこにおったんですけど、まあ、帰ってきましてですね、うん、まあ、帰ってきた理由はいろいろあるんですけどね、うん、ラグビーに強引に誘われてしまったっていうね、僕絶対嫌やったんですけど、
もう確実に今のでもう立って言われましたよね今のヒント
で、でもそれ嫌やってやめて帰ってきたっていうのがあったんですけど、うんうん、でそれまではもうずっと普通にもうお商売好きやから米や酒をやってたんですよ、うんうんうん、でもう全然働くことが苦じゃなくて、朝9時から夜の3時まで働いてたんですね、うん、家でずっと、うん、まあ、もう12時以降の働きっていうのはもうネットラジオ撮ったりとか、お米の普及活動とかですね、
まあ、活動ですね、まさに今日の話ですね、
もうなんてブログ書いたりとか、うんうん、お客さんに手紙書いたりとかっていう、うん、そういう時間当ててて、うん、本当寝るのが 寝るのが家に帰るのが3時過ぎぐらいやったんです、うん、で家に帰ったら僕お風呂夜入るんですよね、はいはい、絶対にでお風呂入って体洗ってお布団に行くまでに僕の睡魔が耐えれないんですよ、はいはい、でもうめんどくさいなと思ってお風呂で寝てしまうんですよ、はいはい、3時から朝の8時までお風呂で寝てしまうとか、はい、家に早く帰ったら夜1時から朝の8時までお風呂で寝るとかですね、はい、一番ひどい時は、夜の12時にお風呂に入って終わっお風呂上がった時にそれうち木曜日定期日やから、うんうん、お風呂上がったら笑っていいとも終わってた時があって、はいはい、13時間ほど入ってたこの時があったんでそういう生活を大体10年ぐらい続けてたんですよ、
はいはい、
で布団に寝るのは年5回ぐらいです、ねはい、お正月とかその辺ぐらいしか寝てなくてでそういう生活をずっと続けてて、うん、こう頭ぼーっとするなとか疲れてるなっていう時でも僕はもう気合で何ともでもなると思ってたんですね、はい、で気合でずっと体を動かしてたんですけど、はいあのね、やっぱり人間30超えると、うん、気合ではどうしようもならないことがあるのかもしれないですけど
なんかリアルな話やな、
いやでもねある日こうなんかちょっと熱っぽかったんですけど、うん、消防団の訓練があって、はい、で放水訓練で、はい、真冬で水かぶったんですよバーって、
はいはい、
でその後あの仕事をせずにこうスタンディングのライブに行ったんですよ、
ねはいはい、
ほらなんかだんだん腰が痛くなってきたんですよね、はい腰痛いなと思って、うん、まあまあええわと思ってで家帰って寝て朝起きたらね、うん、もう体が動かないんですよ全然ううもう手しか動かないんですよ、
はい、
もう手からしたらね全然動かないんです本当に、
はい、
痛くて、
はい、
なんじゃこりゃと思ってわしはゴキブリかいぐらい手しか動かないも起き上がられへんしなんやろ思ってほんで9時回っても体起きられへんから店からどないしたんで起きてこんかいなって電話かかってきて、うん、いやもう起きられへんねんって言って、うん、ほんでなんか熱っぽいし起きられへんから、うん、自分でちょっと救急車呼ぶわって言って救急車呼んだんですよね、うん、で病院行った時にその時にほんまに痛くて、うん痛すぎて、まあ、ちょっと病院の悪口になってしまうからそれちょっとはしゃるんですけど、うん、強烈な鎮痛剤打たれたんですよ、うんうん、それでも腰が痛くて、うん、で頭はもう鎮痛剤入ってるからブルンブルン回っててなんじゃこりゃって思いまま家に帰ったら熱がね40度超えたんですよもう布団びしゃびしゃなってめっちゃ痛くてなんやろなんやろって思って、うん、で次の違う病院行ったらよくよく検査してもらったらですね、うん、なんですかね背骨にばい菌が入って、
う
ん、う
わーなんか
そうで脊椎っていうんですかね、はいはい、背骨の脊椎のところにばい菌が入って、うんはい、でそれが骨が菌入ってるから周りの筋肉が産んでくるんですねで体中に海が溜まって血中に菌が回って、はい、肺血腫っていう病気と可能性脊椎炎っていう病気を併発してたんです、
はいはいはいはい、
肺血腫って僕退院するまで知らなかったんですけど、うん、先生肺血腫ですねって言われて軽く言ってたから何やろうなと思ってて、うん、けどまあ治ったから言えるけど、うん、肺血腫って橋本龍太郎さんは亡くなった病気なんです、うん、血中に毒が回って、
はいはいはい、
菌が回って脳に行って脳がやられて死んじゃうっていう、
は
い
は
い
最後は脳に行くんです
そう最後脳に行く、はい、僕脳行く前に、うんまあ、脳僕あんまないんでよかったと思うんですけど、うん、
あ皆さんあの話聞きながら食べてください、ね、
食べ
ない俺食べたいなと思って見てる人もおるかなと思った
要はほんで体に菌がおって脊椎のところの菌が、
うん、
海をどんどん作ってて、
うん、
すごい脊椎を圧迫してて、
うん、
もう強烈なヘルニアみたいになってたんです、
うん、
で病名が可能性脊椎炎っていう病気で、
初めて聞いたそん
なでしょめっちゃ痛いんですよ、うんうん足の小指打ったら痛いじゃないですか
痛いですね
めっちゃ痛いでしょ、うん、あれがね10本ぐらい背中張り付いてるんですよ常にフルタイムで、
はいはい、
でこうやってねみんながおるときは喋るじゃないですかわーって、はいうん、僕痛いながらも喋ってたから、うん、まあまあ良かったんですけど、うん、夜一人になったらね、うん、10本が11、12、13、14って増えていくんですよね、うん、で20本ぐらいだったら白目向いて気絶するんですよ、うんうん、うわーって死んだろかいな思うんですよ、うん、でそんな中、うん、病院で過ごしてたんですけど、
うん
うん、ちょっと話ずれてい
い、はいはい、
病院で出た時絶対やらなかったネタがあるんですけど
いいです、はいはい、
僕可能性脊椎炎って知らなかったです、
は
あ、最初の方は、
はあ、
最初の入院してから10日間ぐらいは検査で分からなかったんですけど、うん、その時は可能性脊椎炎って絶対安静なんですよもうネタ切りで絶対立ち上がったから、うん、座ったらあかんんですけど、うん、それも病名が発覚するまで結構自由やったんですね、
うんうん、
でご飯食べたら僕絶対歯磨くから、
うん、
こう洗面所行ってたんですね、
うん、
で洗面所で歯磨いてたらね末成由美さんっているじゃないです
か。ああ、芸人の、はいはいはい、
あのおばちゃんによう似たおばちゃんがおったんです、うん、よう喋って、
うん、
その僕の病棟のフロア中に響き渡る声で喋るんです、うん、僕も声でかいけどそのおばちゃんも声でかい、
はいはい、
でそのおばちゃんと喋ってて誰とでも仲良くなるようにするそのおばちゃんが、はい、で僕とも仲良かって、
はい、
で僕いつもこう立ちながらこう歯磨いてたんです、
はいはい、
おばちゃんもなんかこういつも来て、うん、お兄ちゃんって言ってくれた。そのある日ね、僕めっちゃ腰痛がって、うん、こういうちっこい椅子に座って、うん、洗面台にこう肘かけて、うん、こう洗面のあの水のところに顔を乗り出してこう、うん、歯磨いてたんですよ、うん、イメージできます、うん、
はいはいはい、
でガーって磨いてたらおばちゃん来て、うん、お兄ちゃんどうしたん今日は座り込んで、うん、腰痛いねって言ったら、うん、兄ちゃんヘルニアかって言われて、うん、いやヘルニアちゃう、じゃあぎっくり腰かって言われて、うん、ぎっくり腰でもないねんって言って、うん、でもな兄ちゃん多分なぎっくり腰だって、おばちゃんも医者でもないねん、それはぎっくり腰だって言って
大阪の違いね、関西っぽい話ですね、それ。ね、
ぎっくり腰のな、気付けなあかんねえって言って、うん、何回でもなるからって、うん、おばちゃんはな、もう3回やったんや、うん、おばちゃんのね、パジャマっていうか、あの、うん、お医者さんのあのパジャマあるじゃないですか、うん、あれ、バッて開けたらね、うん、もうマリー・アントワネットみたいな、救急のね、うん、コルセット締めてはるんですよ、網の、すごいな、おばちゃんって言って、うん、ヨーロッパから出てきたんかいって言ったら、ほんで、ほんでね、ねこう見てみ、こんなんやねん、お兄ちゃんはね、まだ自由に歩けてるからええねんって言って。あの私らなんかもう完全完全ここで、ね、うん、もうひどすぎて宙吊りされてて、うん、もうご飯も何もかも看護婦さんにやってもらったんや、
それぐらいやっぱり重要なやつ、重度のやつはきついですね、
だからおばちゃんは言うてんねん、ぎっくり腰舐めたらあかん、
あかんで、あんたなめんなよと、
だから立ち上がるときはこう両手をついて立ち上がって、うん、座るときもちゃんと両手を机について座らなあかん、うんうんうん、で誰かに呼ばれたときはね、うん、パッて振り向くんじゃなくて、うん、ゆっくり体ごと振り向かなあかんねんわかります、でそのおばちゃんはね僕の右横で、
はい、
歯を磨いてたんですよ、はい、うん、で僕は体を乗り流しながら、うん、洗面台の中にこう突っ込みながらこう歯を聞いてたんですよ、うん、おばちゃんは入れ歯なんですよね、うん、実は、うん、で入れ歯の上の歯を外しながら、
はいはい、
こう、
うん、
歯ブラシでこう、はいはい、やりながら、うん、歯を磨きながら解説するわけですよ、うんうんうん、あの立ち上がるときは両手をついてとか、うん、座るときは両手をついてとか、うん、で誰かに呼ばれたときは、うん、ゆっくりこっち向かなあかんねんねっていうときに歯を磨きながら僕の方向いてきたんですよ、だから歯がね僕の目の前に来て、それでもまだ磨いてるから妻がババババって僕の目の中に入ったんです、で鏡見たら子はほっぺたにネギついとったんですそれでね悲しくなって
悲しくなって
で僕さらっと顔上がって、うん、でおばちゃんも今日俺帰るわって言ったら、うん、お兄ちゃんなあ今日早いな釣れないな、
まあ、釣れないなあんたのせいやない
あんたのせいやない
か、そりゃそうや、
うん、いうネタがねあって、うん、
ネタがあって
ネタじゃない
けど、うん、それは、ね、まあ、帰ってきて、
はい、で帰ってきてそういう、うん、なんかいろいろ楽しい入院をしてたんですけど、で、
うん、
で今までは3時間とか4時間しか寝なかっても、うん、めっちゃ健康やったのになんで俺こんなことになったんかな、うん、結局2ヶ月入院せなあかんかったんですよ、うん、絶対安静で、うん、で何やろこれはと思って調べてみると、うん、やっぱりそのちっちゃな菌が体に入ってしょっぽい菌らしいんですけど、はい、それが体に入って繁殖するってことは、うん、やっぱり免疫力がね落ちてるからなんですよね、はいはい、でその免疫力が落ちてる原因は何かっていうとやっぱり睡眠不足であったり、うん、で食生活がおかしかったりすることがあって、うんうんうん、で僕が入院する前に昔聞いたお米のセミナーの中で、うん、日本人っていうのはやっぱお米を食べないといけない、うん、小麦粉とか牛乳とか油分砂糖っていうのはあんまり取ってはいけないっていうセミナーを聞いたことがあるんですよ、うん、でそのセミナーがちょうど iPod の中に入ってたんで、うん、聞き直してじっくり聞いてたら、うん、昔の江戸時代の人とかはめっちゃ元気やったと、うんうんうん、江戸から、日本各地から江戸に歩いてきてたじゃないですか、大名さんとかはね、カゴに乗ってエチラって来ていたかもしれないけど、うん、下っ端の人って歩いてきてた、うん、で飛脚の人なんかね、うん、大阪が江戸館をね、うん、なんで大阪だけ大阪、うん、今の名前で江戸ね、
そのもう髪型ね、江戸をね、
髪型から江戸まで、うん、もうビュンビュンビュンビュン走ってたの、うん、それぐらい元気やったし、ある一説によるとペリーが来た時に、うん、なんでこいつらこんなちっこいのにこんな元気にチャカチャカ働いてんねんって驚いたぐらい、うんうん、関西弁で驚いたぐらい、
は
い
は
い、
関西弁で驚いた
けどなんでやねんっていういや、うん、でもペリーが驚いたのはほんまらしいんですけど、
う
ん、
はいはいはい、でなんでかなって日本人はと、
うん、すごいなって思ったっていうことを言ってはったんで、うん、僕すごい気になって、うん、アマゾンであの江戸時代の食生活っていう本を買った、うん、江戸時代下級藩主のね、江戸時代の食生活っていう、
江戸時代の食生活、
はい、武士のね食生活っていう本があって、うん、それは酒井半四郎かなんかっていう人が、うん、なんかね和歌山かどっかの武士らしいんですけど、うん、1860年ぐらいの、うんうん、その日記がね、うん、書いてあるんですよ、うん、グルメ日記ですわ、
はいはいはい、
なんか今日は何食べたとか、なんかあのうちの親戚のおっちゃんが俺の炊いた佃煮食べたとか言って、うん、ブチ切れてるやつとか、うん、そんな載ってるんですよ
なんじゃそれ、大人げない
なそれ、そう、なんかあの僕が隠してた小銭取っていたとかね、うん、なんかそんなこのおっちゃんのが手癖悪いらしくて
ほんまに日記や
ぞほんまに日記やぞ、それを出てきたやつをこう書いてあって、うん、でそれを読んでると、ね、あの江戸時代の方ってほとんど肉食べなかったんですよね、
う
ん、何食べてたかっていうと米、
はい、
魚、
は
い、野菜、貝、
はい、
で結構あんころ餅食べてたんですね、うん、なんか何や疲れたらあんこの
じゃあなんかご飯と漬物入れるんです
か。わかりました。そう、それです
いません、
うん、めっちゃ健康やったと、
うん、
で、なんかこうそのままだからこう、うんなんていうのお米を主食にしてる人は本当に健康なんだ、
はいはい、
それがずっと続くわけですよ、はい、大正ぐらいまで、うん、もう明治大正ってである日突然洋食が入ってきて、うんうんうん、だんだん日本人っていうのはちょっとおかしくなってくるんですね、うんうん、で戦前ぐらいまでだったらやっぱひもじいからやっぱ米ばっかり食うじゃないですか、
う
ん、でやっぱり元気やった、
うん、
である日突然こう狂い出してきて糖尿病っていうのがもう戦後ぐらいから今までに比べると30倍ぐらいになってるんですよ、う
ん、あそんなに多くなってるんですかこの50年ぐらい
で。そうなんですよ、うん、で糖尿病って遺伝、遺伝って言われてるけど、うん、戦後から30倍もなるってことは、うん、戦後すぐの2人のこうつがいというか夫婦が30人ぐらい子供を産まないと30倍にはならない話じゃないですか。じゃあ一体何やねんっていうとやっぱり食生活かなっていうのを京大の教授が言うてはって、
うんうんうん、
で僕もそう思ったんですね。でじゃあやってみようと思って病院の出るご飯を一切食べなかったんですよ僕。おかずとかでご飯粒もちょっと言うとあれなんですけど病院のご飯粒食べると僕熱が出たんですよ。なんやねんと思って。
まあ病院も明かしてない
です。そう明かせないしあれなんです
けど、まあ、自分でご飯なら米を自分のとこから仕入れて食べようと思ったってことですか。
そうです、うんうん、毎日うちの親父に発芽玄米とか普通の米をおにぎりにしてもらって
持ってきてもらったんですけど病院でそれ許されるんですね。一応
許されますよ。食べなかったらいいだけなんで。で、おかずも野菜とか魚とかを家から持ってきて食べてたんですよ、うんうん、だって病院ってねこの患者さんに合わせてって言うてるかもしれへんけどでもほとんど一緒
の、まあ、合わすのにも限界ありますよね病院側からしてみたら。
で、うん、でしかも病院言っていいんかわからへんけど病院いろんな病院あるけど、うんね、やっぱり病院お医者さんにお金、うん、お給料払わなあかんし、うん、医療施設も高いし、まあ、
それはもちろんそうです、
ね、でコストダウンするとこって言ったら患者さんのご飯ぐらいしかないじゃないですか、うん、だからもうね、僕もうダメこの辺で、うん、もうあとは想像にお任せするんだけど、うん、もうすごいお米が入ってるっていう感じなんですよ、うん、僕が食べるとすぐ分かるんです
よ、
ね、
まあ、米屋としてはそれは分かりますよね、
うん、で他の人に聞くと魚屋さんがおったんですよ、うん、魚屋さんに聞くと、うん、ここの魚最悪やでって言うんですよ、うん、で肉屋さんに聞いたらここの肉が最悪やって言うんですよ、
まあ、そういう話になりますよね。
なるんですよ。
確かにね。仕方ないですよね。
仕方ないんですよ、
う
ん、
まあ、分かっちゃうってことですね。こっちはプロやから。
そうなんですよ、うん、でやめたらやめてちゃんとしたお米を食べると CRP やったかな、なんかその炎症反応っていうやつがあって、うん、その要は血中にね、うん、お前どんだけ今痛いねんっていう値があるんですよ、
うん、
お前の体は今こんだけ痛いですよっていうそういう値があって、うん、それが普通の方は0から 0.03 なんですね、うん、で僕は22やったんですよ。ざっと700倍、うん、だからあーめっちゃ痛いっていうのが700回痛いんですね僕。その700倍やったんがなかなか減らなかったんですよ、うん、抗生物質入れても、はいはい、ところが食生活を変えてご飯を中心にしてやったら、うん、もう22が、うん、15、6でダブついてたのが、うん、ご飯を中心に変えた途端にガンガンって下がってもう15、6が一桁になって、うん、で一桁がもう1になって、はいはい、0.何ぼになって、はいはい、もうあっという間に普通の人やったらその 0. 何ぼまでに戻すのに2ヶ月かかるのに、うん、僕は1ヶ月で戻したんです
。すごい
食生活のおかげで
米に変えて自分の我が家の、
うん、ほんで何ですかね、時間がありまくるから入院生活って、うん、ゆっくり噛んだんですよね、うん、その江戸時代の食生活の並びにあと卑弥呼の食生活みたいなのがあって昔の人はめっちゃ噛んでたとめっちゃ噛んでてめっちゃ健康やった
っていいなですね。その本読むっていうのがもう
ほんでもう時間があるから本もアマゾンめっちゃ買うわけです
よ。買いまくっても読んで読んでみたいな。病院って本読むしかないですからね。
噛むと体にいいっていう話を聞いて、うん、噛むともうすごいですよ、うん、目も良くなるし記憶力も復活するしもう鼻も良くなるし、
じゃあ谷さん先
ほど言ってたけど髪の毛も生えてくるってい
う、噛
まなきゃ、噛まなきゃ動かすからこう、うん、皮膚がね、
はいはいはい、
こう頭の皮膚とか動くじゃないですか、うん、だから髪の毛も生えてくるっていうところだけ嘘やってんけど、
うん、嘘やった
んだよ。だって生えへんかったもん僕。ズルズルやんこれ今、
まあ、俺
ズルズルやんこれ。そこは嘘やってんけどほんまやとか
完全に聞いたんじゃないですか。いやでも不利やったんやね今のはもう、
でも本当に目も良くなるし、はい、その物忘れもひどくなくならないしっていう、う
ん、噛むんだ。
噛むと一口入れて30回噛むんですよ。それをね、うん、なかなか噛まないですよね。一口入れて30回噛む、うん、で一口入れて30回噛むっていうと大体一食で1500回ぐらい噛むんですね。そうなると何が違うかっていうと、うん、今僕こんなになってしまったけど、うん、めっちゃ痩せるんですよ。
あ、エネルギー使う、
エネルギー使うというかね、 あの背中の辺になんか脂肪燃焼細胞みたいなのがあるらしくて、それがね動き出すらしいんですよ。
噛むっていう行為で、
これ覚えておいてください、はい、僕実験しました、はい、あのね噛んで噛んで噛んで噛むと、はい、30分ぐらいかかるんですよ一食のご飯で、はいはい、そこのラインのだいたい1500回のラインを超えると、うん、体中がすっごい熱くなるんですよ、うん、熱は出ないけど、うん、めっちゃ熱くなって汗止まらないんですよ、うん、ほんでなんやこれって思うともうほんまにもう40分ぐらい汗止まらないんですよ、うん、ずっと。でそれをね2ヶ月続けると僕入院中に23キロやってたんです
よ。すごい
ほんまにこれはね、うん、どっかの大学の教授が言ってたんですけど、うん、100% 達成できるダイエット方法 で、うん、で 100% 3ヶ月続けると 100% 痩せれる方法、うんうん、ただし続けることが 0.3% しかできない方法っていうのが噛み続けることなんですよ。これをやると本当に痩せます、間違いなく。
ご飯をこう減らしたりとか変えるというよりもとにかく噛んでちゃんと食べるってことができさせればほんま痩せれる、
ほんまに痩せれます、うん、絶対痩せる。
それはご飯量とかはいつもと一緒で
食べれない30分間も、
もう
必然減る
必然的には噛む行為が長くなればなるほど量も減っちゃうってことか。
すぐお腹いっぱいになってくるし、すぐっていうかもう15分超え出すとお腹いっぱいになってくるし、だから必然摂取カロリーも減るし脂肪も燃えるし、もう絶対痩せます、
はあはあ、
でも絶対続けられない、だってこんな体なもの僕
今何今ちょっとおかまっぽくなる体なもの
だってこんなんだもん
びっくりした
。でもねあれを行くと本当にあれですよ、そこら辺のエステサロンとか行かなくて もう余分なお金使うのも食費減るわ、ね、痩せれるわ、ね、あれやったら
続けられへんでとこがね。
そうなんです
よ、ね、入院中はそれで時間も私続けられないけど帰っちゃったらちょっと戻っちゃったんです、
ね、戻っちゃったん
です、うん、そうか1時間もうめちゃめちゃ痩せはったん
で、びっくりしましたよ自分でも、うん、あ、どこまで話したっけ。
で
要はご飯を食べるとすごい健康になったの、うんうん、
自分で体験された
で自分で体験されて、うん、死ぬような思いして体験したんですけど、うんうん、でこれってね今のさっきも伸び伸びの時に言ってたんですけど、うん、今昔その糖尿病とか、うん、高血圧とか、うん、なんていうんですかね、ああいう生活、成人病って言われてたやつって、うん、今子供でもかかるじゃないですか。小学生でも糖尿病になったり高血圧になったり、うん、がんになったりとかあれってね、やっぱりこう、ね、ファーストフードだとか、うん、ああいうのでこう、うん、お米を離れていったんですね。で今の食事量って昔戦後ぐらいの時って食事から、うん、タンパク質と炭水化物と脂肪って大体分かれるんですね、食事って、うん、3種類のあれに、うんうん、で昔は脂肪を、ね、7% ぐらいしか取ってなかったんですって、食事から全体を100とすると。
昔ってのはいつ頃の頃
で、戦後ぐらい
まで、戦後ぐらいまでって
ことですか。まだ貧しかった頃ぐらいまでですね。でだんだんこうファーストフードとか洋食入り出すぐらいまでですね、うんうん、今ってどれぐらい取ってるか分かります、食事から、
脂肪って
ことですか。脂肪分だけを簡単に、
前昔が 7%
ぐらい、7%、
今すごい取ってそうな感じ
ですね、今ですよ 20% ぐらいですかね、どれぐらいか
全然分かんないです。
で30から40って言われてるんです
よ。40ぐらい取ってるのかなって、
もうほとんど脂肪で、逆に炭水化物が減っていってるですね、そこの部分、炭水化物のシェアが、
はいはいはい、なるほどなるほど、ということはお米とかも減ってってるわけです
よね。そうなんですよ、その分ね。で結局どうなったんって言ったら、うん、もうボロボロですよね、うん、人間
脂肪っていうのはね、はい、例えばどんなの、
要は油分なんで、パスタで使う油とかですね、はい、あと唐揚げとか食べるじゃないですか。
だから要は天ぷらとか結局ご飯を食べない形でパスタとかそういうふうに変えてしまった時とかに使ってる分にかなりやっぱ脂肪が多いっていうことなんです、ね、
で、さっき言ってはった朝食にパンって言うじゃないですか、うんうん、朝食にパンバター塗ってジャム塗って、糖質と、ね、甘み
そのまま食べないですね、マーガリン塗ったりしますね。
で、うん、出てくるのはハムエッグだったりとか、うん、スクランブルエッグだったりとか、うん、牛乳なんて結構脂肪入ってるじゃないですか、うんね、で結局ね、このじゃあ私バター塗らへんよと、うん、パンだけ食べんねん私、うんうん、って言うけど、うん、パン作るには小麦粉とバターと、砂糖と牛乳がいるじゃないです
か、うん、パンそのものに入って
る、パンそのものに脂肪が塊で入ってる、
うん、もうそれは声も裏がありますよね。
そうです
そのものにって
なりますよね。そのものですよお前青ですよでご飯はだってただ単に穀物炊いただけやから、うん、どこに脂肪余分な脂肪の入るエリアがあるのと
エリアが
バター入れて炊くんですかと
はいはい、はい
ね、リゾットですか、うん、リゾットバター入れるんかな知らんけどピラフですかと、はいはい、普通に食べる分には脂肪入らないじゃないですか、うん、どんだけ健康やねんっていう、で、うん、それをやっぱり伝えていくことによって日本人ってまだまだ 健康に なるはずなんですよ、はい、昔の方に戻るはずなんですけど、うん、今のままでいくとどんどんどんどん米離れが進んでいって、うん、どんどんどんどん日本人ボロボロになっていくんですよ。
じゃあちょっとここで現状調査、
現状調査、はい、
皆さん朝ごはん何食べてはる、例えば、ご家族でお子さんがおられる方とかはお子さんと一緒に何食べてるかとかも結構、お子さんが何を食べてるかとかも結構重要なところかもしれないですけども、じゃあ逆にこっち回りで行くと、ジャタイさんで何食べてはるんです
か。朝ご
はん、朝ごはんで
行
きましょうか、うん、まず
朝ごはん私あんま食べない、
食べない、
そこか、
来たそこか、基本的な仲間食べないっていう、う
ん、で食べたとしてパン
なんか出て、食べたとしてはパン、
パン、はいはいはい、パンとコーヒーと、なるほどね、バター。
小田さんどうですか。
いや、さまざまなんですけど、はい、この頃お茶漬けが多いです
ね。あ、お茶漬け、朝お茶漬け、うん、これまた美味しいんよね。
美味しい
んですよ。美味しいんですよ。
ちょっとなんかやっぱり慌てちゃうんで、うん、鴨状況にまでは至らないけれど、ギリギリご飯っていう、はいはいはいはい、ちょっとあれ、冷やご飯も残ってるしってことで。
なるほどね、うん、はい、どうですか。
朝全然起きれないので、
はい、
食べないか、
はい、
パンがあったらパンを、
パンを食
べる。本当はご飯を食べたいんですけど、うん、入れない
んで、はいはい、
何も食べなかったりします。
そうですか。じゃあ ご一緒に住まれてるということは同じような感じなんですかね。
日本に出ていく時間
が違う、
時間違うので
、うん、同じですね、うん、ギリギリまで寝て朝電車乗る前になんかパン買ったりとか、うん、でもおにぎり買うかパン買うかっていう程度なんで、ほらああいうご飯じゃない、うん、
なるほどなるほど。クリアさんいかがですか。朝
は、
うん、
パンですね。
パンですか、
うん、パン大好き
です、うん、あ、もう昔からずっとパンを食べてはったっていうのが
あ
る
んですね。で、うちの、まあ、うん、家族はご飯大好きです、
うん、あ、そうか。クリアさんだけパンを好んで食べられてると。
へえ。ご飯も嫌いではないんですけど、うん、どっちって言ったらパン
食べる。パン食べる。
パスタも好きですか。私パンで、パン好きやし、パスタも好きなの。
パスタそこは
好きなの。そこは違うの
よ。小山さんどうですか。
私はまず朝はパンしか食べれないんです。
あ、ご飯が好きやねんけども、朝はパンしか食べれないっていう、あ、なんか習慣づいてしまったらそうなってしまうんですかね。佐々木さんは
もパン、
パン、朝パンの方が多いですね、うん、
だけどね、うん、小さい頃はやっぱしご飯と生卵をぶっかけて、うん、
はい、
で、はい、と味噌汁とおじゃこをやったから、うん、それでずっと、
だから
も
う、いいなそれ、美味しそう。おじゃこと味噌汁、
だからそれでずっと言ってた、本当はそれが食べたいん
ですよ、ね、はいはい、おっしゃってましたもんね、先ほどもね、
本当はそれが食べたいけど、うん、
なかなか、ね、奥様の都合、
そう、は朝はパン、
はいはい、
なるほどね、昼は麺類、
あ、昼は麺
類、うん、
で夜なって、いや麺類とご飯も食べたらあかんの、うん、残り物を、
うん、残り物
ご飯、
そっかそっか、
そうそうそう、
だから僕最近朝ご飯なんですけど、あの結構一緒に住む人とかなんか状況で変わるんですけど、前あの今一緒に、彼女と住んでるんですけど、彼女はパン派なんですよ。で完全に朝はパンの人 で一緒に今まで頑張って時間を合わせて起きてたんですけど、起きてた時はパンを食べてたんですけど、もう最近起きれなくなって先に食べてはって、僕が後から2時間ぐらいに食べるっていうので、もう僕はもうご飯を最近は、昨日の晩残ってるじゃないですか、食べたやつとか、もうがっつりご飯派になってしまいましたね、う
ん、
そういう感じで。
ここでフィリップがうちの店から剥がしてきたやつ、
いいタイミングでこれドーンと、
あ、なぜ朝ごはんなのかって、
はい、
朝ご
は
んで集中力、記憶力がアップするっていうデータが出てるんですよね。あの小学校、小5から、小5中に、小5中に、あ、一緒か。小学校5年、小学校5年生と中学校2年生に、国語と算数と数学と英語のテストをさせたんですね。
はい、
で、朝、ご
は
んを取る子に、必ず取る子と、で、取らない子と、
はい、
大抵取ると、
はい、
でほとんど取らない 子で比べるとですね、
うん、
点数がですね、国語に至ってはですね、
うん、
朝必ず取る子が、
うん、
得点がですね、国語というか全体的な平均で509、必ず取る子が509やったとしたら、
う
ん、大抵取るっていう子が479、
う
ん、下がる。 で取らないことが多いよ453で、うん、全く取らないってことが子は439なんですよね、うん、点数が、うん、で他のテストもほとんどそうなんですよ。
ちょっとじゃあ谷さん、
はい、
取らない
子、ね、
なんですかこれ。
集中力がない
、うん、集中力もないわけですよ
で、で、パンとご飯の違いはここに載ってないんですけど、うん、パンってあの粉を練り上げて作るじゃないですか、
はい、
でご飯は粒なんですね。で粉もんが胃に入ってもすぐ、うん、あの糖になって消化されて、
うん、
あのすぐもう腸の方に行っちゃうんです、はいはい、だからすぐお腹が減ってしまうんですよ。
腹持ちはご飯の方がいいと。
ほんで、あの、なんていうんですかね、うん、こう糖質も うん、要は脳が糖を感じるわけなんで、うん、あのお昼まで、
うん、
パンの糖は持たないんですよ、うん、でご飯っていうのをしっかりとるとゆっくりゆっくり糖化されていくんで徐々に脳へ糖分を上げていくんです、
はいはいはいはい、
だからあの給食の時まで朝ご飯をしっかり食べると給食の時までこう頭が冴えてる、
はいはいはい、
あ脳みそから糖質を取るとだんだんぼーっとしてきますからね、はいはい、朝からあくびしてる子とかはやっぱ朝ご飯取ってない子
が、うん、朝からあくびしてる子ご飯取ってない子
が、そう、あともう一つあのパンっていうのは結構、うん、あの砂糖も入ってるし、うん、粉が練ったもんなんで歯に付着しやすいんですね、うん、でしっかり歯磨く子やったらええねんけど、うん、そのまま出てしまう子とかやったら、うん、あのご飯はスーッと入るけど、うん、パンはね結構見えないところで歯にひっついてるから虫歯になりやすいっていうデータも出てる、
ね、なるほどね、
ってことで朝ご飯を食べましょうっていうのはよくよく言われている話、まあ、パンでもいいんですけどね、うん、あのとにかくなんか朝お腹の中に何か入れた方が一日しっかり動けるよっ
ていう。なるほどね、これぜひ写真撮ってくださいね。
あ、
は
い、
このこんなデータがなんとある
あるんですね、
いうことですね。そんな感じ、今思い切り撮ってるっていう、ね、
そうですね、はい、で
なるほど、はいはいはい、
まあ、そんな感じで、うん、まあ、お米を取るとあの健康になるっていうのが、うん、ことがもう僕の自分の体で分かりきってしまったんですね。もう
自分ご自分で体験されたんじゃないですか。一番でかかったんですよね、説得力があるというか。
で、うん、もっとね話すとまたいっぱいいろんな話あるんですけど、やっぱお米を食べると、うん、肌がきれくなるんです
よ、
ね、あの本当にあの油分を控えると、うん、なんかもうみずみずしい肌になるんですね、うんうん、でね、だんだんこう食べて美しくなる、うん、健康になるお米をこう伝えるっていうのはすごい僕にとってあのいいことというか、はいはいはい、なんかこう使命のようなものを感じて、はいはい、なんて120年前から米を売らせてもらってるから、
うん、
それで、まあ、こんな病気になってこういうことを気づかせてもらって、うん、っていうことはこれは俺はもう商売度外視で伝えていかなあかんのちゃうかな、うん、それが俺のね、生きる道というか、うん、本当に使命なんじゃないかなっていう。
パフィーの歌みたいな。
いや本当に、うん、うん、それをみんなに伝えていくことによって、うん、一人でも多くの人が健康になってくれたら、ね、そういうことを気づいてくれたら、うん、僕はほんま本望やなと思って、うん、今こういう感じで、
はい、
あの店ほっつらかしてホイホイ出かけていってるんです
よね。あ、今ね今日こうやって、まあ、今日はバラバラじゃないですか、こういうイベントでこういうアート的な場所でやってるかっていうのなんですけども、うん、普段なんか出張でこういう品評会みたいなされに行ってるんですよね。
そうですね、
どういった方にこれ伝えたいみたいなターゲットってあるんですか。
ターゲット、
特になんか例えば子供とか若い女性とかいろんなのが上がってましたけども、
はいはい、実際呼んでもらいたいのはやっぱり若いお母さん、
ね、はい、若いお母さん、
お母さん、僕らはねもう無理なんですよ、食生活変えろって言われたって、はい、油分取ったらあかんって自分でもさっき言ってたけど、唐揚げやめた方がいいとかね、
洋食をね、
やめた方がいいって
できれば変えたいんですけど
って、そう、オムライスとかね、あとはもう油だらけじゃないですか、うん、もうね、焼肉とか好きでしょ、
うんうん、
で僕死ぬような思いしてそれに気づいて串カツとか好きやから、うん、でもそれを食べない方がいいっていうのは分かってても、うん、退院した時は分かってたんですよ、
う
ん、で
退院した時はもうこの生活しようみたいな、もう
絶対食べんとこ、
うん、
揚げ物食べへん、
うん、
1週間して食卓に唐揚げが出て、うん、僕は別の食事してたけど、うん、匂いがするでしょ、うん、唐揚げの、うん、1個ぐらいええやんかって
出た出た
出た、1個食べたらもうあと、うん、
もうアウト、
もう体重ブワーンですよお菓子もあれですよ、全然食べてなかった、全然食べてなかったけど、ある日なんかこう転がってるわけですよ、事務所に。で、みんな美味しい美味しいって食べてるわけですね。
美味しいねっていう声とかも聞こえるしね。美味しいねって。
ほんで、なんか、そのお菓子は全部我慢してたけど、うん、僕、シュークリーム好きなんですよね。
はいはいはい。
ほんで、シュークリームをね、うん、うちの姉ちゃんが買ってきよったんですよ。はい、で、また、僕の好きな店のやつを買ってきて、
はいはい、
で余分買ってこねえのに1個余分にこうできよったんです、うん、僕の分を、うん、でいや俺いらんって言ってたんやけど、うん、いらんって言う手がもう右手だこれ1個食べた後はもう一緒でさ、ブワーってもう、ブワーって、僕、さっきね、僕、パーあかん、パーあかん言うてる割に僕、菓子パンめっちゃ好きなん
ですよ。あ、好きなん
ですめっちゃ好きなんですよ。
あの、面白いところですね。
入院する前は、ご飯の前に菓子パン3つぐらい食べてたんですよ。こんな生活しちゃったら、それは病気するわ。こんなもん、もう二度せん、こんなそうでするやつ、アホや言うてたのに、ついこの間まで菓子パン3つ食ってくれたのよね。また。ほんでまたこんなこと体になっちゃって。だから、僕らは無理なんですよ。絶対言います。もう今から食材とか使えろって言ってて、若いお母さんも無理。なんでかって言ったら、ねうん、僕死にかけて、うん、死にかけて気づいたのに無理やから。一般の人が、一般の人ができるわけがない。できたら偉い。ガンジー。マジで。
できたらもうこれですよね。
もう絶対悟り開いてる。絶対言いますよ。うん、無理ですから。本当に。うん、今は無理。
さすが悟り開いてるわ。
絶対無理。
うん、絶対無理。ガラッと変えるのは無理。
無理。
できたら若いお母さん
とか。お母さんは、お母さんはいいやん。もう、ボロボロでも、うん。お母さんはいいねん。もう、陰でこそこそ隠れて、うん、なんかね、はいはい、チキン投げとでも食っとったらええねん。うんうん、でも、子供は、将来の日本を背負う子供は、しっかりした食事を作ってあげて、しっかりした食生活に導いてあげて、で、その、その子供がちゃんとできるように。はい、だから、孫の話ですよ。だから、今のお母さんの子供じゃなくて、今のお母さんの子供じゃなくて、お母さんのその子供の子供が、だから50年後、100年後の日本が健康になるように僕はお母さんに伝えたいんですよ。すごい。
だから、伝道師が、伝道師を産んで、さらに伝道師がみたいな。
そうなんです。だから、今の子供は、だってお母さんがボロボロの体じゃないかもしれへんけど、ね、添加物バンバン入った子供、体じゃないですか、僕らなんて。その子供、その、お母さんの子宮、うん、でそのお父さんのね、うん、なんか変なこと
言って言って
んじゃないですか。いや、そのお父さんの
子宮、ね、やましい話じゃないから。
子宮と汁でできた子供じゃないですか。うんうんうん、ね、でだからその子供はやっぱりちょっとやっぱりね、どうなんでしょう。うん、やっぱりその 100% 健康かって言ったらやっぱり、ぱいいね、まあ僕も結構こう肌、うん、皮膚が病気持って
る、まあ、だんだんそれ現代病って言われるのが増えてるってことは結局そういうことです
よね。僕も尋常性感染っていう、こう肌のカサカサする病気が持ってるんですけど、でアクとアトピーの子とか僕も湿疹とかよう出るんですけど、そんな子ってやっぱりね上から受け継いでるんですよね。
なるほどなるほど。
でその子供が、まあ、食生活で健康になっていったらそのさらに子供はまだマシなんちゃうかな、
戻るんじゃないかなと、どんどんこう昔の健康な日本人に、うんうん、
そうなんですよ。だから50年かかって汚染された体っていうのはやっぱ50年以上かけないと戻らないんですよ、ね、でそれを伝えるためには僕はやっぱり若いお母さんとかに伝えたいのけど、まあ、いかんせん呼ばれるのはあの地域コミュニティのおばあちゃんばかりなんですね。50年後果たしてどうなんだろうみたいな。
なるほど。
50年後はちょっとねみたいな。そう
おばあちゃん。なんか若い方のところに行ってこんなやりはったこととかあるんですか？
ありますね。あのネイルアート、あのネイルアートをやっては
る、なんでまた
あの社長が僕の、はい、講演を聞いてすごい僕のファンになってくれて、若い子に伝え
たの社長、そうなんですよ、校長さんみたいな方が、はいはい、ぜひうちの学校で話してくれ
て、はい、そこの朝礼で1時間ほどいただいてやらせてもらい
ます。皆さんどうですか、真剣な話、若い、それもう18歳ぐらいの女の子とかが
18から、まあ、あのやっぱり、
うん、専門学校の、ね、ぐらいの、ね、方々がこう、はい、そういう方ってやっぱお米食べてる方少ないんじゃないですか。
少ないですね、
はい、
で最初はもう全然食べないし、うん、おはようございますってなんか揚げパン食いなら入ってきたりとか、う
ん、
今から今から米の食べ比べする人に揚げパン食ってどうすんねんみたいな、ね、お前腹いっぱいやんけよみたいな、そんなもんカレーパンみたいな食って米の味わかるんかいみたいな、ね、そんなあったんやけど、でもやっぱりこう食べ比べして僕が話して真剣にすると、はい、やっぱりちゃんと食べてくれましたし、
食べてくれてで予算も分かってくれた、
うん、お米好きな人って手挙げたら、うん、もうほとんどの方が手挙げてくれて、
じゃあそれからひょっとしたらその子たちが毎日米食べるなったかもしれない
ね、なったかもしれないです ね,
ね、
そうなんですよ、
それめっちゃいい話ですよ、
ね、
うん、
だからもう全員が全員ね米、うん、朝米食べたりとかしな、うん、できるわけがないけど、一、うん、人でも多くの人が、うん、そういうふうにお米に対してこう、はいはい、お米の味だけじゃなくて楽しさとかああいうの知ってもらえたらいいなぁなんて思ったりしてましたね。
はい、壮大な話をね、いろいろちょっとご自分の体験から語ってきましたけども。